奈良アホロバソムリエの会プレゼンツアホロバ再発見。
この時間は NPO 法人奈良アホロバソムリエの会の提供でお送りいたします。皆さんいかがお過ごしですか？ヒサです。この番組は奈良の魅力を知り尽くした奈良アホロバソムリエが地域を再発見するポイントを紹介、奈良検定2級合格を目指す方に向けた内容も盛り込んだ14分です。番組は毎月第2火曜日の午後5時20分から放送、そのすぐ後の土曜日のお昼12時25分から再放送いたします。今月は9日に本放送、13日に再放送します。また番組に関連する企画として奈良アホロバソムリエによる奈良に親しむコツを詰め込んだ講座なども行う予定です。奈良が好きな方、奈良に興味がある方には聞き逃せない番組です。ぜひお楽しみください。それでは4月から6月まで出演いただく奈良アホロバソムリエをご紹介いたします。奈良アホロバソムリエの会専務理事の哲田則夫さんです。よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
そしたら哲田さん、簡単に自己紹介だけお願いします。
は
い、
私もともとね、南都銀行に勤めておりまして、2年前に定年退職しました。で、今はもう、この奈良アホロバソムリエの会という、まあ、ボランティア団体に、まあ、専業なんですけれども、それ以外に個人でブログを書いておりましてね、2005年からですから来年でもう20年になるんですけども、毎日毎日情報を発信しております。私和歌山に生まれたんですけれども、奈良が好きで奈良の会社に就職したんですけれどもね、奈良に来て驚いたのは、あんまりみんなええように言わないんですよ、奈良のことを。
はい、ちょっとわかります。
あ、そうですか。
はい、
びっくりしましたね。
はい、
でだからブログ書き出したわけも、やっぱり奈良の魅力を毎日毎日発信していって、奈良の、ところをね、見てもらおう、知ってもらおうということで始めたんですよ。
なるほどね。はいはい、ぜひぜひ奈良ってやっぱりなんかちょっとなんかお寺とか大仏とかはあるけど、例えば奈良の、じゃあお土産ってなったら奈良漬けだけでしょみたいなのとか、なんか大仏だけでしょとか鹿だけでしょ、うん、みたいな、
いっぱいありますけど、
感じに言われちゃうんですけど。
たまにそういう人いるんで、
そうですよね。
そうならないように奈良の見どころとか食べるところも紹介してます。
あ、なるほど。はいはい、その辺もね、またお聞きできたらいいなと思うんですけれども、ね、はい、それでは、奈良を親しむ豆知識という今回のお話に移りたいのですけれども、今回のテーマは、何でしょうか。
はい、今回はね、邪馬台国纏向説の話をしたいと思います。ちょうど私のマインブームなんですよ、邪馬台国。やっぱりね、九州説と畿内説があるんですけども、はいはい、うん、まあ、畿内説って言うとほとんどもう巻き向く説です。で、今ややね、やっぱり畿内説、巻き向く説が有利になってきてるんですよ。と言いますのが、そのいろんな、年代測定の方法がね、精緻になってきまして、それによると、だいたい卑弥呼の、おった頃、あるいは亡くなった頃と箸墓の、ね、年代が、ね、一致してきてるんですよ。これやっぱり卑弥呼の墓ちゃうかというふうに言われておりまして、それが魏志倭神殿にある、計100余歩、100メーター以上の、お墓が築かれたって書いてあるんですね。それにぴったり当てはまるんです。卑弥呼は、まあ、岡山県から来たという説が有力なんですよ。で、子供の頃にお父さんと一緒に、弟連れてきたと、
はい、
断定ってあるんですよ、魏志倭神殿に、
はい、
弟がいたと、
うん、
で、ただしいきなり巻き向くへ行ったんじゃなくって、最初は唐子鍵でおった。
お、そうなんですね。
子供の時にね。だから田原本町民やったんです。
本当ですね。はい、すごい。卑弥呼が田原本町民とかすごいですよね。
ね、そうですね。
はい、
でだからね、我々その面の会で、コロナ前によく邪馬台国纏向説ツアーをやったんですよ。
はいはい、
大阪からね、はい、お客さん呼んで、
はい、
で最初にね、唐子鍵行くんですよ。
あ、
で雰囲気、はいはい、まあね、復元されたでしょ、う
んうん、はい、
でこれ見てもうて、まあ、こういう集落があったんですよ、弥生時代ものすごく大きな集落でしょ、 うん、感じしありますわ、
はいはい、
大きいなとか幅広いなとかね、はい、ちょっとあの建物珍しいから、うんうんうん、はあって感動して、で巻き向くやお連れするんですけども、うん、巻き向くは柱しか立ってないんで、はいはいはい、あんまよくわからないんですよ、
はいはいはい、
でも皆さん一回からか岡が見てるからあのイメージをしてくれるんですね。
あ、なるほど、ね、あ
だそれはね非常にいいことやったなと思って今でも思ってるんですよ。
はいはい、
邪馬台国、田原本町も関係ありますんで、ぜひ皆さんもっともっと関心持ってほしいです。
そうですね、はい、はい、今すごいびっくりしました。田原本町民って卑弥呼と同じ町民って、それはすごいなと思います。はい、すごい身近に感じました、は
い、で僕ら邪馬台国って言いますけども、うん、あれ邪馬台じゃないんですって、昔の中国の発音では、
はい、
山戸、
山戸、
はい、山戸って発音した、つまり山戸なんですイコール。
なるほど。
そっからもまたこう山戸に近づいてきてるわけですわ、山大国が。
ああ、なるほど、はい、あ、そうなんですね、
はい、
あ、そしたらあの唐子遺跡にその卑弥呼がその父さんと弟と来られた時って、卑弥呼はどれくらい子供の頃ってことですか。
子供の頃ですね、
うん、
だ子供やから、弟ももちろん子供やから二人で来たことはないやろと、
ね、
だからおそらくお父さんが連れてきたんちゃうかという説があるんだね。
うーん、なるほど。
でなんで吉備出身かというと、吉備、はい、まあ、って今の岡山県なんですけれどもね、吉備、はい、に、関わりのある文様が出てきてるんですよ。
あ、
箸墓の、ね、発掘で、
はいはいはい、
それから吉備に関係があったと言われてるんです。非常に珍しい文様なんです。
あ、
はい、
ですね、
うん、それが今言うたような説が生まれてきてるんですね。
うーん、なるほど。で岡山から唐子に来て、だから田原本ともすごく関わりのね深い卑弥呼なんで、ぜひ邪馬台国本当に皆さんにもちょっとねいろいろ知ってほしいなって、
ね、そうですね、はい、注目してほしいですね。
はい、すごい思いました、はい。卑弥呼はね田原本町民だったかもっていうのは本当に興味深かったので、はい、また私もちょっとよくあのまだ勉強したいなって、はい、思わせてもらいました、
はい、奈良検定2級合格ワンポイント。毎年数多くの方が受験する奈良検定2級について合格へのヒントをお送りいたします。こちらのコーナーも哲田さんよろしくお願いいたします。
先日も奈良検定確か行われてたと思うんですけど、
はい、
こちらの問題ちょっと見られてどんな感じですかね。
まあ、同じような傾向ですね、
はい、
あ、もう地理があって歴史があって神社仏閣があってというような作りで、で、特集問題というのが必ず10問出るんです、
はい、
それは前もってテーマは分かってるんですけども、はい、今回は法隆寺だったかな、
は
い、だから法隆寺だけはちょっとお寺のホームページなんかで新たに勉強してもらわないといけませんけども、
うん、はい、
その他はね私が以前に作りましたズバリ奈良検定2級の要点整理という攻略本があるんで、それと過去の問題過去問だけでも合格できます、
はいはい、ああそうですか。その哲田さんが考えたその、問題はどこで見れますか。
はい、それははい、奈良まほろばソムリエの会のホームページのリンク集というところに載ってます、はいはい、
あ、
はい、
でそこから、
ダウンロードできます。無料でできます。
あ、無料で、はい、はいはい、あ、そうなんですね。
ぜひご利用ください。
はい、わかりました。
で過去問もソムリエの会のホームページに出てます、
はい、あ、そうなんです、ね、じゃあもうとにかく、ちょっと受けようって思ってる方は、はい、奈良ソムリエの会のホームページをちょっと、
はい、
はい、見させていただいたらいいって感じですかね。
うん、その通りです、
はい、
テキストは300ページ以上あるんでそれ全部まあ勉強したらどっか当たるんですけれども大変でしょ300ページも。
そうですね、300ページもあるやつを買ってやるってことですよね。
はい、
それはちょっと難しい。
難しいでしょ私も最初第1回から受けてるから最初あの本買ったんですよこんな難しいのできへんもともで、
はい、
ね、同僚がいっぱい受けたんですけどもね、
はい、
ミラもう撃沈にしました、
ね、そうですよね、はい、300ページはちょっと
2級はね通すための問題です、
はい、
そんな難しい問題は出ないです、
はい、
だって僕言うてるのは七五三、
はい、
2級の合格率は7割、
はい、
1級の合格率は5割でソムリエ合格率は3割って言ってるんで、
はい、
だから7割合格してるわけやから、
はい、
まあまあなかなかあれですよ通しやすい通りやすい今2級の第1課の問題持ってるんで、
はい、
ちょっと要で
簡単
で
簡単
そう簡単のから言いますわ。そしたら、
はい、お願いします。
これはチリですね、
はい、
大和三山で一番西に位置するのはどれか、はいはい、あ、うねび山、はい、い、雨のかぐ山、う、耳なし山、
はい、
え、三輪山、
はい、見た感じそうですね、うねび山かな、西やった。
おー、西正解です。
そうですね、
はい、その通りです。
やったぜ。
まあ、山田三段ね、毎年のように出るんですよ、
は
い、でね、西に位置するのはどれかとか、北に位置するのはどれかとか、 あと一番高いのはどれか。
ああ、なるほど。
まあ、うねび山ですけどね、
あ、
一番北は耳なし山ですけども、はいはい、そんな問題が 毎回出てますね。
なるほど。
こんなんどうですか。奈良県内を東西に走るいわゆる中央構造線に沿って流れる川はどれか、
はい、
あ、大和川、い、長谷川、う、吉野川、え、熊野川。
もう全然、でももう、一番身近なのが大和川なんで、
大和川
大和川、
残念ながらブーです。
ああ、
中央構造線沿って流れるのは、はい、ブーの吉野川です。
あ、吉野川、
はい、
ああ、そうなんですね。全然
これ面白いですよ。海を越えて、
はい、
四国にも続いてるんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、四国に吉野川あるでしょ。
はいはいはい、
まあ、奈良県で吉野川、はい、紀州に入って紀の川、
はい、
でまた四国行って吉野川、
はい、
同じ断層。
そうなんですか、はい、それは知らなかった。
面白いでしょ。
面白いです、
うん、
そんなところまでそのつながってるんですね、
はい、
そんな、
なんこれどうですか次、
はい、
奈良県南部は高峻な山岳地帯となっているが、はい、奈良県最高峰はどれか、
はい、
一番高い山ですね、
はいはい、
あ、日の出ヶ岳、
はい、
い、三条ヶ岳、
はい、
う、八郷ヶ岳、
はい、
え、高見山。
あ、悩む。教ヶ岳ですかね。
おお、正解です。
あ、
発教、まあ、仏教ヶ岳とかも言われますし、近畿で一番高い山なんですよ。
あ、そうなん、はい、それが奈良にあるんですね。
奈良県吉野にありますね。
すごいな。
まあ、多分行かれることはないと思いますけれども、
はいはいはい、
もう染め立ってますわ。どっからでもよく見えますよ。
そうなんですね。なんかもう問題聞くだけでなんかちょっと奈良に詳しくなったなっていう気がします。はい、
ぜひ詳しくなってください。
ちょっと、はい、家に帰ってちょっと問題出してみようかなって思う感じで、はい、
いいですね。
すごい、はい、すごい楽しいです。お聞きしてるだけで。
あ、いいですね、
はい、奈良検定2級合格、ワンポイントのコーナーでした。皆さん、いかがでしたでしょうか。次回の番組は5月14日火曜日と18日土曜日にお送りいたします。またこの番組に関連する企画として奈良まほろばソムリエによる奈良を親しむ豆知識を詰め込んだ講座も実施予定です。詳しいことは次回お伝えしますのでご期待ください。奈良まほろばソムリエの会プレゼンツ、まほろば再発見。この時間は NPO 法人奈良まほろばソムリエの会の提供でお送りいたしました。